聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書の18章28節から37節まで。ヨハネによる福音書8章28節から37節までをお読みいたします。それから人々はイエスをカヤパのところから官邸に連れて行った。時は夜明けであった。彼らは汚れを受けないで杉越の食事ができるように官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきて言った。あなた方はこの人に対してどんな訴えを起こすのか。彼らはピラトに答えて言った。もしこの人が悪事を働かなかったなら、あなたに引き渡すようなことはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方は彼を引き取って自分たちの律法で裁くがよい。ユダヤ人らは彼に言った。私たちには人を死刑にする権限がありません。これはご自身がどんな死に方をしようとしているかを示すために言われたイエスの言葉が成就するためである。さてピラトはまた官邸に入りイエスを呼び出していった。あなたはユダヤ人の王であるか。イエスは答えられた。あなたがそういうのは自分の考えからか、それとも他の人々が私のことをあなたにそう言ったのか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同族や祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは一体何をしたのか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国はこの世のものではない。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り、私は王である。私は真理について証をするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。あなたはユダヤ人の王であるかという題で御言葉に聞いてまいります。当時のユダヤ教指導者たちの取り組みを思い巡らしてみますと、公に敵を作って群衆を一つにまとめることで、自分たちを守り、自分たちのやり方を崩さずに済ませようとしていた、そういうところが見えますね。自分たちにも間違った点であるとか、改善点がないわけではないのに、群衆の目を敵に向けさせて、自分たちのその間違ったところ、汚点に目を向けさせないと。昔からこういう取り組みがあったということです。時は夜明けであった。もうすぐ空が白み始める頃でしたが、どうやらまだ闇が覆っていて、光に向き合おうと光を待ち望む者はそう多くはありませんでした。登場人物ピラトについて少し、味わってみましょう。ピラトという人物、ローマ帝国からユダヤ地方に使わされた行政の長で総督とも呼ばれておりました。行政ということですから、法を実行する立場にありますから、イエス様を鞭打ちするだけで済まそうとしましたけれども、結局死刑、十字架刑を宣告してしまうことになるわけですね。言わされてしまうようなところもあるわけですが、使徒信条には名前が記されて、イエス様に苦しみを受けさせた張本人ということで、2000年ほど悪者の一人として唱えられてしまいます。イエス様とピラトの記事を数回に分けて味わいますが、ピラトはイエス様を何とか釈放しようと試みていたということは事実ですよね。ピラトはイエス様に罪を見出せなかったわけですから、ひょっとしたらいい人なのかなとこう思います。ところがルカによる福音書の13章の一節では、ちょうどその時ある人々が来て、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことをイエスに知らせたとあります。ピラト主導で虐殺があったと記されています。また別の登場人物、イエス様を訴え出た者たち、ユダヤ教の指導者たちですよね。彼らは杉越の食事をいただくために 総督官邸に入らなかったということです。ですから総督であるピラトが彼らの前に出てきたと、指導者たちはイエスを抹殺してしまいたいけれども、祭儀を守り貫くために自分たちは汚れてしまっては困ると、まあ、なんと自分中心な考えで矛盾が見え隠れするわけですよね。で、立場が逆転していると言いましょうか、本来なら強く出てもいいのに、ユダヤ教指導者たちに言いくるめられてしまっていると。ペテロは何かこう、ね、間に挟まれて足元を見られていたのかもしれません。ユダヤ教の指導者たちは言いました。この人が悪事を働かなかったら、この人が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょう。彼らが訴え出た悪事、ね、自分を神であるとか神の子としたことでしょうか。本当にそうなので、ある意味仕方がないことですよね。だからイエス様も人の子と謎を含ませて民衆に考える余地を与えて、逮捕されるまで堂々と活動しておられたわけです。彼らは指導者でありながら、約束のメシアがこのような形で、このような姿で来られるとは想像すらしていなかったということになります。本来、礼拝を受けられるはずのイエス様が、人となって地上に下って来られたのは、天地の作り主に向き合う生き方、この方に対する礼拝や供え物とはこういうものなんだと、受けられる、本来受けられるお方が、受けられるはずのお方が、ご自身が教えて来られたのに、指導者たちは自分たちのやり方をまるで蹴らされたように受け止めて、いよいよ逮捕し、裁判にかけたと。まあ、こういう図式が見えてくるわけです。また自分たちの立法で裁くことをピラトから勧められると、自分たちには人を死刑にする権限がありませんと言いましたが、自分たちが手を下すことなく、イエスを処刑、抹殺しようとしたわけですよね。非常に狡猾でずる賢い考え方です。また反面、ユダヤの死刑は石打ち刑ですから、あがないの死を成し遂げることにはなりません。神の怒りをなだめる傷のない完全な供え物として、十字架の上で死ななければ、救いの完成には至らなかったんですね。時は夜明けであった。日付変わって朝を迎える頃、空が白み始め、太陽が昇る様子が伺える頃、しかし人々は光を見ようとするのではなかった。ピラトはイエス様から直接聞く機会が与えられたのに、それを用いることができなかった様子です。ピラトは人々であるとか、指導者たちの訴えにおかしいところ、辻褄の合わないところ、さすがに死刑にあたる罪は見出せないことに気づいていたようです。もう少しで明るくなるところだったのに、まだ見えず悟ることができませんでした。ピラトの問いに対して、イエス様が問い返した言葉と宣言から、御心を思い巡らせていきましょう。あなたはユダヤ人の王であるかという題で二つの点で味わってまいります。一つ目、あなたがそういうのは自分の考えからか。この時代ローマに建てられたヘロデを差し置いて、自分が王であるというのは問題を引き起こします。ヨハネでは、ユダヤ教指導者たちはイエスが王であると言ったと訴え出たわけではありません。30節、悪事、悪いことをしたと訴えました。ルカによる福音書の23章2節によりますならば、こういうふうに訴え出ていたってんですね。私たちはこの人が国民を惑わし、貢ぎをカイザルに納めることを禁じ、また自分こそ王なるキリストだと唱えているところを目撃しました。すべて偽証ですよね。国民を惑わしたこともないし、貢ぎをカイザルに納めることを禁じたこともない。また自分こそ王なるキリストだと唱えているところを目撃した。目撃してはいないでしょう。マタイにおいては、東の国の博士たちが、時のヘロデ王にユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねていますが、人々がイエス様のことをそう呼ぶことはありました。この後、十字架につけられた罪状書きにもユダヤ人の王と記されていきます。キリスト、自分こそ王なるキリストとこう言っておりましたけれども、キリストということも、弟子や群衆に 気づきが与えられて、あなたこそ生ける神の子キリストと、そういう告白に至ったわけですよね。まあ、キリストという称号、油注がれたものということから王と結びつけたのかもしれません。イエス様、ピラトはイエス様を呼び出して、あなたはユダヤ人の王であるかと尋問しました。イエス様はピラトの問いに、あなたがそういうのは自分の考えからか、それとも他の人々が私のことをあなたにそう言ったのかと答えられましたが、イエス様がピラトに返した言葉は自分の考え、自分の言葉で答えるように仕向けたわけです。ピラトがあなたはユダヤ人の王であるかとイエス様に尋問したとき、指導者たちが言うほどの罪はないだろうと確認の意味で尋ねたようですけれども、同時にピラトはあなたの前にいる、今あなたが国の権限で裁こうとしている存在をあなたは何と認識しているか、何と受け止めるかとイエス様から尋ねられた形になります。私はユダヤ人なのかというピラトの言葉は、自分は無関係であるのみか関心すらないと、明け方に呼び出されて災難だと言わんばかりです。イエス様はピラトをどのように導かれるつもりだったのでしょう。一体あなたは何をしたのか、ピラトの言葉ですが、イエス様はピラト自身に答えさせ、ピラトに福音に触れる機会を与えられたということではないでしょうか。先に恵みによって救いに預かっている私たちは、イエス様が何をしてくださった方であるか、進んで答えられるように備えましょう。あなたはユダヤ人の王であるか、二つ目のポイント。あなたの言う通り私は王であると。イエス様はピラトの何をしたのかと尋ねるといい、直接答えたのではなく、私の国はこの世のものではないと、わざわざ関係なさそうな話題で答えられました。この部分だけ取り上げると、質問に対する答えではなく、ピラトに何かがおかしいと感じさせる言葉かもしれません。死刑に値する罪を犯したというよりも、何かこう大言壮語、大きなことを言う人物なんじゃないかと。それらの言葉からピラトは推測して、それではあなたは王なのだなと聞き返すと、イエス様はあなたの言う通り私は王であると、この度は素直に応じられました。急展開ですが、この時イエス様は王についてどこまでの意味を含ませて答えられたのでしょうか。王という言葉、王というその存在くらい、サムエル記の記事を思い出してみましょう。ユダヤでは神様ご自身が民族と共におられるということに信頼し続けていれば、王を立てる必要はなかったわけですよね。しかし民は頑なに他民族と比べて王が必要である、私たちには王が必要だと訴え続けたわけです。でまた王は、王のその暗い働きですけれども、神のしもべであり、神の代理となることが主な働きでもあります。それがきちんと執行されなかったので、初代のサウルを退け、ダビデは新しい王として立てられました。その意味においても、イエス様が、そのダビデの子孫っていうのはたくさんいたわけですけれども、子孫がたくさん増えて、他に可能性をたくさん残しながらも、イエス様が乙女マリアを通して、ヨセフとマリアの子として、この地上にお生まれなさり、またダビデの血筋を持たれた、ヨセフもダビデ系、マリアもダビデ系と、ダビデの血筋を持たれたということには大きな意味があるわけですね。イエス様は先に、36節で、私の国はこの世のものではないと言われました。イエス様は神の国の王であられ、一つの国家、ユダヤの王にとどまる方ではありません。ハレルヤコーラスの歌詞の中に、主の主、諸王の諸王、主の主、諸王の王という歌詞がありますけれども、まさしく、王の中の王、ね、主の中の主、王の中の王であられます。私は真理について明かしするために生まれ、またそのためにこの世に来たのであると、ものすごい問いが投げかけられました。真理を国語の辞典で調べますと、普遍的に正しいこと、すべての場面で正しいこととなります。旧約聖書の中で用いられるとき、その正しさは天地の作り主である神のもの、神の性質ということになります。 すべての場面で通用する正しさを持っておられる神様を証しするためにイエス様は生まれなさったと。その証しをするためにこの世に別のところから来られた。こういうことを言われました。また新約聖書では、覆いが取り除かれて明らかになることを指します。真理という言葉は、覆いが取り除かれて明らかになることを指します。神の御子が人となって来られた本当の意味、掲示された御心、明らかにされた御心、福音そのものを指します。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。神の持つ正しさの前に、自分は叶うところが一つもないと認めることができる者は、イエス様の語られる声に耳を傾ける。イエス様はそう言われました。ピラトは、指導者たちが訴え出たほどの罪をイエス様に見出すことができませんでした。かえって、イエス様と一対一で向き合い、イエス様と話す機会、心が変えられる機会が与えられました。もう少しで真理に目が開かれるところでしたが、ピラトにそうさせない罪と、罪に誘う者の力がどれだけ大きいことか思い知らされます。私たちは、こうした罪と罪の性質に、実はがんじがらめにされていた。それに気づかないで死んだように生きていたということですけれども、世がどれだけ父の身思いから離れているか、悟ることができずに死んだように生きていたと。父から使わされた救い主を見出すことができないでいましたけれども、聖霊なる神様が忍耐深く私たちの近くにいてくださって、私たちが求める前に先んじて救いに預からせていただきました。私たちもイエス様と顔と顔を合わせて話す機会が与えられたならば、イエス様が私たちにとって、私にとってどのようなお方であるか、あなたがそういうのは自分の考えからかと問われることがあるかもしれません。イエス様が私に真理について証ししてくださり、罪許され神の子とされ永遠の命まで約束されたことをきちんと証言、証明できるように日々備えましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。ピラトはまた官邸に入りイエスを呼び出していった。あなたはユダヤ人の王であるか。イエスは答えられた。あなたがそういうのは自分の考えからか。それとも他の人々が私のことをあなたにそう言ったのか。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたから離れ、あなたの喜ばれない道にこの足を使って歩んで、歩みを進めておりました。あなたからどれだけ離れているか気づくことすらせず、滅びにまっすぐ向かっておりましたが、私たちの人生のある一点でそのことに気づかせてくださり、その隔たりがいかに大きいか、自分で取り戻すことも回復することもできないことに気づくわけですけれども、しかし私たちが求めるよりはるか前に、あなたの大事な一人子、イエス様が私たちの罪の身代わりとなってあの十字架で打たれ、血を流して死んでくださったということ、神の怒りをなだめる傷のない完全な備え物としてあの十字架にかかられたということは、あなたの計画されていた完全な救いの計画、完全な救いであるということをもう一度信仰で受け止め直すことができますように。私たちは不思議なようにして先に救いに預からせていただきました。どうぞ私たちがこの生涯を用いて、あなたとあなたの成し遂げられた救いの技、この福音を一人でも多くの方々に手渡していくことができますように、私たちを用いてくださいますように。聖霊なる神様、どうぞ私たちの内側にあって私たちを強め励まし、また用いてくださいますように。キリストの良き香りを放ち、地の塩用の光としてお持ちいただけますように。すべてを御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。